東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
7月10日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。今日7月10日、納豆の日だそうです。発酵食品ブームで去年は納豆の売り上げが 8% 以上もアップしたというデータもあるそうなんですが、私もですね、納豆大好きで、夫が夜いない日は 100% 納豆ライスでしのぐという生活をね、ちょっとまあ子育てもしているもので、娘が寝た後にこっそり食べるみたいなことをしていますが、まあね、夏バテされている方も多いんじゃないですかね。納豆でもさっと食べてどうにか栄養つけて乗り越えましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の長景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。最近さまざまな分野において耳にするようになったセンシングという言葉、センサーというと馴染みのある方も多いと思いますが、まだまだよくわからないという方も多いのではないでしょうか。今日はパナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社執行役員の新妻貴文さんに教えていただきます。自動運転や DX で注目されているセンシング技術、この技術の活用により見えてくる未来の風景、探っていきます。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週はパナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社執行役員の新妻貴文さんをお迎えしました。新妻貴文、ソフトウェアのエンジニアとして研究開発部門や大学と共に開発に取り組むなど、長年センシング分野に身を置き、国土交通省向けの突発事象検知ソリューション、重要施設向け屋外広域侵入検知ソリューション、車両ナンバー認識ソリューションなど、社会インフラを支えるさまざまな AI 画像認識ソリューションの開発導入プロジェクトを担当。2020年よりパブリックシステム事業本部、システム開発本部、スマートセンシング事業センター長を務める。センシングという言葉が今日テーマなんですけど、ちょっとその前に新妻さんがいろいろやられてきたことをちょっと気になっちゃって、いくつか聞いてもいいですか。
はい。
重要施設向け屋外広域侵入検知ソリューションなんか勝手に映画の世界とか想像しちゃったんですけど、重要施設っていうのはそもそも
非常にセキュリティが高い施設とかですね、はい、設備とかになるので、まあ、具体的にはちょっとお話しできないんですけど、まあ、そういったすごくセキュリティの高い施設でのセキュリティシステムっていうものを構築してきたと。
そこに何者かが侵入しようとしたことをいち早く察知するシステム。それとか車両ナンバー認識ソリューション、これはなんか私たちの生活に実はとっても接してる部分があるんじゃないかなとか思ったりしますけど、いろんなそういう、だから我々の生活に接してるものもあれば、もっともっと遠い深い部分でのソリューションもあったり、
はい、
いろいろと今まで作られてきたわけですね。
そうですね、ちょっと照れますけども、そうですね
だからあれですね、今日はご出演いただいてるんですけど、実際こう技術者というかずっとエンジニアとして活動されてきて、今はそういうお話もなさる立場にいらっしゃると。
はい、その通りです。
なるほど。ちょっと今日はそのセンシングについて伺わせていただきたいんですが、これはセンサーっていう言葉からおそらく来てるのかなと思っているんですが。
そうですね、センシングというのはまあ、いろいろな業界でも使われておりますし、まあ、定義もそれぞれあると思うんですけれども、まあ、一般的には人間の五感といいますか、いわゆる目とか鼻とか耳とかっていうセンサーで情報を検知して、はい、で頭でですね、頭に当たる処理部で認識をして、まあ、意味ある情報としてこうフィードバックするという、まあ、その一連の技術を、まあ、センシング技術というふうに我々呼んでまして、 まあ、例えばこうペットボトルがありますというのを、はい、絵はセンサーから取り入れられるんですけれども、うんうん、まあ、これがペットボトルだというふうに認識するのは頭と。
なるほど、
まあ、その一連の情報の流れ、これを技術的に実現しているのがセンシング技術と。
五感ってことはこう鼻からの香りとかも技術としてはあるんですか？
そうですね、はい、
なんか鼻からだとカレーの匂いがした、
はい、
それを頭がカレーと認識するとか。でもセンシングセンサーっていうといろいろなものがあると思うんですけど、具体的に種類の数は言えないと思うんですけど、どれくらいあるんですか？
まあ、そうですね、はい、我々が得意としているのはやはり画像センサーということで、うんうん、先ほどの目に変わるものが一番多いかなと思います。
なるほど。
あとは音声を取るマイクですね、はい、あとはもっと物理的にですね、距離を測れるセンサーですとか、温度、湿度、圧力、まあ、いろいろな、まあ、センサーがございます。
じゃあ私たち気づいてないけれども、生活の中で実はセンシング技術いろいろ使われた上で暮らしていそうな感じですね。
そうですね。
はあ。で、あのこういったこのセンサーのデータなんですけど、そのおそらく我々の生活に使われていると思うんですが、具体的にどのような感じで活用されているんですか？
そうですね、あの画像センサーの場合はですね、先ほども言った通りですね、あのカメラがセンサーという、はい、あの役割になりますと。でカメラで撮影した情報をデータ化をして、でいわゆる映像データというものになります。でその映像データだけではですね、
はい、
まあ綺麗な映像とかいろいろありますけれども、うん、そこに映ってるものが一体何なのかというのはあの分からない。
あ、なるほど。そうか、映像データといえど別にその映像が映ってるわけではなくてデータに転換されてるってことですね。
でそこからですね、まあ、知りたい情報ですね、セキュリティで言いますと人がいるとか、
うんうん、
あるいはあの犬が侵入してきた、それは犬なのか車なのか、はい、まあ、そういったものを認識すると。でその認識するための装置というのもまた別に必要になりまして、まあ、いわゆる先ほどの脳の役割になるところなんですけども、うんうん、まあ、それもいろいろなパターンがあります。いわゆるパソコンの中で処理するようなものもあれば、まあ、最近ですとクラウド上でですね、映像データを取り込んで認識をするようなケースもございます。で最近ではそのカメラの中でですね、カメラ単体でこれが何が入ってきたか、人がいるいないとかですね、そういったものまで判断してしまうような、まあ、いわゆる AI カメラというものも世の中に出てきていると、うんうん、まあ、そういった形でいろんなバリエーションとかですね、使われ方というのは多様化してきている状況です、ね、
その例えば監視カメラみたいなものに映ってた映像を人間が見たらこれが犬だって一瞬で分かるんだけれども、人間が見ずともこれが犬だと判断してくれるっていうシステム。
おっしゃる通り
です。へえ、それはすごいですね。だからあの大きな例えば商業施設に映像とか監視カメラを見張っている人がもっと少なくてよくなるかもしれないし、もはや人がいなくなっても管理できるかもしれないし。
まさにそのためにですね、はい、こういった技術っていうのは今進化していると。
へー、しかもおそらく人間が目視してるってやっぱ限界あるじゃないですか、集中力が切れたりとか、はい、そこも AI に任せきれたらもっともっと感度の高い管理ができますよね。
その通りですね。
それ今私ちょっと自分の想像で例えばを言ってしまったんですけど、逆にあの新妻さんからご覧になって具体的な例ありますか？
セキュリティ用途以外にもですね、最近ではあの当社の工場の中でも使っているんですけれども、工場の中で働いてる人、
うんうん、
その人の動きをカメラで捉えまして、まあ、作業の仕方ですとか、はい、作業時間とか、うんうん、そういったものをデータ化して蓄積していくことで、この人はどれぐらいの作業時間をかけて行っているのかとか、まあ、それを分析することができると。
へ
ー。そうするとですね、作業効率の悪いところとかを見つけ出して手順を変えるとか、物の配置を変えるとかですね、まあ、そういう日々の業務効率、作業効率の改善っていうものに生かしていけると、まあ、そういった技術ですね。
面白いです。それ本当にいろんな業界ビジネスで重宝されそうなスキルというか技術ですよね。
そうですね。
実際働いている方にとってもこう無駄な作業が将来的に減るっていうために、今こう情報データを取られることに必要性があるというか、
はい、
自分がいつか楽になるかもしれない技術だし、会社としても無駄がなくなって業績が上がるかもしれないし、世の中の無駄をなくすための仕事っていう側面もあるんですね。
そうですね。私が言いたいことを言ってしまいました。
いやいやいや、なるほど。あ、ちょっと徐々に分かってきました。 新妻さんは長年センシングの分野で研究開発されてきたということなんですが、どんなプロジェクトを手掛けてらっしゃったか、ちょっと改めて聞かせていただいてもいいですか。
そうですね、先ほどもありましたけども、セキュリティ用途というものが非常に多いかと思います、うんうん、というのもですね、パナソニックというと家電のイメージが非常に強いかと思うんですけども、はい、
うんうん、
実はセキュリティカメラ、こちらもですね昔から取り組んでいる事業でして、現在も非常に高いシェアを持っている分野になっております。で、そういった形でですね、セキュリティカメラがたくさん普及してくると、先ほどもおっしゃっていただいたように監視する人の負担ですね、うん、そういったものを改善していこうということで、ソリューションとして見つけたいもの、危険なものを自動で見つけて通知してあげることで、監視運用者の負担を軽減させるという、目的でですね、そういった技術の進化を進めてきましたと。私自身もですね、そういったところの技術開発ですとか、うんうん、ソリューションの開発というところに長年携わってきたというのが非常に多いかと思います、
はい、
あとは先ほどの駐車場で使われるようなナンバー認識のシステムですとか、うん、ちょっと変わったセンシング技術で言いますと、遠くに飛んでいるドローンをですね、
はい、
音でマイクですね、音を使って検出するという、そういったシステムもですね、開発してきたと。いずれもですね、公共分野といいますか、社会インフラの維持管理に使われる、ソリューションというのが非常に多かったかなと思っています。
ドローン音で感知、面白いですね。この先もうちょっとその許諾が降りてきた先で、すごい汎用性のありそうなシステムですよね。
そうですね、これもセキュリティの一環という、システムになっています、うんう
ん、これ社会インフラを支えるっていうふうにおっしゃってて、なんとなく今の話で分かってはきたんですけど、具体的にこう高いインフラを支えるセンシング技術っていうと、どんな部分になるんですか。
そうですね、
はい、
例えば道路とかですね、
はい、
道路の管理をする上で、その交通量を計測するっていうのも非常に重要になってきますと。
あ、なるほど。
車の数をですね、カメラの画像を使って数えるようなシステムですとか、あとは高速道路の上で、その車が止まってたりすると非常に危険だということで、通常カメラで監視してるんですけれども、もうそれも映像からですね、自動で見つけて監視運用者に通知をすると、もうそれで即座にですね、次の対応が打てるということで、
はい、
非常にこの道路の中でもですね、この安全安心を維持する、システムとして、貢献できているんじゃないかなというふうに考えてます。あとは電車の駅ですね、うん、駅の中でも混雑状況のチェックですね、映像を使って混雑状況を検知する、あるいはその転落しそうな人ですね、を見つけてあげるとか、そういったことでこの駅構内の安全管理をサポートしますし、それによって鉄道の安定運行にも役立っているんじゃないかと。あとは最近では空港の出入国ゲートのところでもセンシング技術というものは使われている、
はい、
ここは顔認証の技術になるんですけれども、そういったものも社会の中では使われている技術になります。
確かにセルフレジみたいな感じ で、
ね、
自分の顔を通過させてっていうゲートが、ね、いくつかあったりしますもんね。そうか、だから道路も電車も空の旅も本当にいろんな社会インフラ支えてらっしゃるっていうのは、ここまで聞いて非常によく分かりました。我々もっと感謝しないといけないですねありがとうございます、本当に。でセンシング技術はここ数年で急速に進んでるという話も伺ったことがあるんですが、特に開発が進んできたジャンルってどのあたりですか。
やはり自動運転ですかね、うんうん、最近で言いますと自動運転関連の技術、センサーデバイスですとか、センシングの技術というものはもう本当に非常に急速に進化しております、
はい。
その背景としてはやっぱり AI とかですね、
うんうん、
そういったベースの技術の進化もあるんですけれども、そういった分野が非常に進化してきているかなと思ってます、あとは業界に限らずですね、デジタルトランスフォーメーションということで、
はい、
働き方も含めていろいろな改革が今進んできておりますと、そこで言うとやっぱり人とか物とかですね、空間とか、あるいは感情のセンシングといったところも、最近では非常に進化してきておりまして、さらに言うとそういったデータからですね、将来の予測、そういったところまでの技術が今はどんどん広がってきているかなと思います。
感情のセンシングってちょっとなんか近未来の話かなと思いましたけど、すでに開発進んでるんですね。
はい、
バレそうですね、いろんなことがね。
それがいいのか悪いのか分かりませんけど、どんどん あのニーズの裾野はですね、うん、広がってきているかなとは感じてます。
なるほど。パナソニックさんが特に注力されているセンシング技術、まあ、全体的に、ね、包括的にやられていると思うんですけど、具体的にありますか？
特に私のところで言いますと、まあ、先ほどのデジタルトランスフォーメーションの支援の技術というところは、まあ、非常に注力しているところかなと、うんうん、まあ、主にですね、現場で働く人とかですねにスコープをした技術開発というのが非常に多いかなと、そこに取り組んでいる技術かなと考えております。うんうん、先ほどもちょっとご説明しましたけど、人の作業、物の状態、状況、まあ、そういったものをしっかりデータ化して作業を支援していくと、まあ、そうするとですね、作業の最適化、無駄をなくすというところにも行きますし、まあ、将来的にはどんどん自動化とかですね、うん、そういったところにもつながっていくんじゃないかなというふうに考えています。
今もう進んで進んで汎用性が高くなってきた今、やっぱり価格はだいぶ下がってきてはいるんですか？
そうですね、うん、先ほどの自動運転もそうですし、スマートフォンとかもですね、うん、まあ、そこで使われている技術がどんどん汎用化していくということで、はい、全体的な導入コストというのは非常に下がってきているんじゃないかなと、まあ、導入しやすくなってきていると思います。
なるほど、いいですね。でも今後はどんな分野でさらにこう活用が進んでいきそうですか？
繰り返しになりますけども、はい、いろんな業界でのデジタルトランスフォーメーション、その中での、うん、まあ、物理情報ですねをデジタルデータ化するという、まあ、技術はもうあらゆる分野で必要になってくるんじゃないかなと思います。うんうん、数年前まではですね、はい、こういったセンシング技術の実用例というのは、先ほどの社会インフラとかですね、うん、もう非常に限られた世界が多かったというのが実態だと思うんですけれども、もう本当にここ数年の技術の進化や価格の低下というところを踏まえてですね、いろんな業界、いろんなシチュエーションでのですね、うんうん、適用というニーズが非常に広がってきています。その中でも人物の管理、まあ、状況を把握するという技術というのはやっぱりどんどんどんどん進化していく、これから伸びていくと思いますので、まあ、物流業界や流通の業界、あるいは倉庫管理ですとか、まあ、あるいは製造業の中でもどんどんどんどん加速していくんじゃないかなというふうに思ってます。
物流とか流通業界は需要高くなりそうですね。で、ちょっとここはぜひ新妻さんに伺いたいんですけど、センシング技術によって描かれるより良い未来の風景を教えていただけたらなと思います。
センシング技術だけで何か新しい未来が作れるかというと、ちょっとそうではないのかなと思ってます。他のですね、多くのテクノロジー、例えば 5G の通信技術ですとか、うん、クラウド、あとはデータ分析予測、まあ、そういった技術を組み合わせる、あるいはドローンとかですね、ロボット技術とも、うん、まあ、そういったところと融合することによって、まあ、いわゆるセンシングが得意なこのフィジカル情報、フィジカル空間からサイバー空間にこうデータ化すると、それがまあセンシングですので、うん、はい、まあ、そういったフィジカル空間とサイバー空間とで情報がこう自由に行き来できるようになる社会になるとですね、もうよりこう安心安全で自由で、もっと言うとこう人間らしいと言いますか、まあ、そういう社会生活が実現できるんじゃないかなというふうに考えています。例えば機械の設備ですとか、まあ、そういった状態をセンシングすることで、まあ、壊れる前に予防措置ができるとかですね。
なるほど、はい、
まあ、そうすると工場とか事業を止めなくて済むと、うん、また先ほどの、まあ、物流においてもその運送の荷物の量とかルート、まあ、そういったものを最適化することができれば、まあ、省エネにもつながりますし、うんうん、また本人認証ですね、本人確認ができるようになると、もう世の中から多分行列のようなものはなくなるとかですね、
はい、
もっとさらにいくと人の健康状態、メンタル、そういったものまでセンシングできるようになると、本当に家族に悲しい思いさせることがなくて済むとかですね。
そこの需要は本当にありそうですね。一人でお住まいのね、おじいちゃまおばあちゃまとかね。
そうですね、
うんうん、
まあ、そういった社会実現する上においてもですね、このセンシング技術というのは本当に重要なテクノロジーのパーツだと思ってますので、まあ、高度化多様化っていうのはどんどん進めていきたいと、まあ、それによって SDGs とかですね、環境問題にもどんどん貢献できるようになるんじゃないかなというふうに考えています。
インフラをこう見守るっていう意味でのセンシングから、家庭で一人で住んでるおばあちゃまを見守るっていうセンシング技術まで、めちゃめちゃ幅広いんですね。
そうだと思いますね。
便利便利を求めるのって逆にこうちょっと不幸になるんじゃないかなって思ってましたけど、今の新妻さんのお話聞いてるといいことしかなさそうですね。
そう信じてます
私たちの生活を安全に送ることができているのはこの技術のおかげなんじゃないかというふうにも今日思いました。非常に勉強になりました。三妻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは他で経験を積んできた方々を積極的に採用しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日はセンシング技術について、パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社執行役員の新妻貴文さんにお話を伺ってきました。センシング技術、まだまだ聞きなじみのない言葉だったんですが、内容とかね、使われているところ聞いてみると我々の本当生活基盤になりつつあるのかなというふうに思いました。実はすでに私たちの身近なところで活用されているセンシング技術、より良い未来の生活に欠かせない技術となっているようです。さあ、来週はこのセンシング技術を活用した顔認証の分野にフォーカスしたいと思います。来週もぜひ聞いてください。デジタルフォルムフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。